こんばんは。本日も始まりましたラガスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木浩介です。8月になっていると思いますが、ものすごく今年の夏はきっと暑いんでしょうね。水分補給も忘れず、熱中症には気をつけてください。僕はですね、前回に引き続き今回も東京都あきる野市のキャンプ場からデイキャンプの模様をお送りしています。これぞ本当のキャンプラジオですから、お聞き苦しい点がございましたらすいません。キャンプ場ですので何卒ご了承ください。でこれからなんですけれども、焚き火用の薪をですね、準備していこうかなと思います。ロゴスから今回夏にバトニングコンボというすごいギアが発売されまして、そんなギアがということで、展示会に僕は一足先に取材をしてきました。その模様を曲を挟んでまずはお聞きください。あゆむくんお疲れ様さんからのリクエストです。カスケーダでエブリタイムウィータッチです。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、カスケーダでエブリタイムウィータッチでした。ここからはアウトドアブランドロゴスからアウトドアをもっと楽しめるとっておきの情報や便利な最新ギアを紹介するコーナー、アイディアタイム GoTo800 です。このコーナーはですね、ロゴス展示会の会場からお送りしております。商品を見るだけじゃなくてですね、なんか体験できそうな場所もちらほらあるので、今日はそういったところも見ていけたらいいなと思います。このコーナーのパートナーはですね、ロゴス公式人気インスタグラマー、どっちゃんです。
ロゴス公式インスタグラマーのどっちゃんです。お願いします。
よろしくお願いします。ちょっといろいろ気になるものいっぱいあるんですけど、はい、なんかちょっと見たことある薪割りみたいなのがちょっと今視界に入ってるんですけど、
やりましたよねキャンプで。
この商品を紹介していただけますでしょうか。はい、
今日紹介したいのがこちらの商品になるんですけど、はい、ロゴスバトニングコンボというアイテムになります。
なんかバトルに使うことですか？
そのバトニングじゃないんですね。
あ、違うんですね。なんだろう、なんか想像できない。
じゃあちょっと早速、はい、ご覧いただきたいと思います。お願いします。
ではロゴスの社員さんに説明していただこうかなと思うんですけど、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、ロゴスショップリンクプレミアムアウトレット店から参りました中村と申します。
中村さん、よろしくお願いします。
はい、こちらなんですけども、木をね、キャンプの時は切る作業が出てくるかと思います。
やりました、薪割りとか。
やりましたか。
やりました。結構大変なんですよね、力作業が。
そうですね、割るのがすごく大変なんですけども、まずナタに関してですね、はい、こういうナタがあると、はい、大体大人の男の人だったら力がまだあるので、うんうん、振りかぶって割ればなんとか割れるかなっていうところがあるんですけど、女性だったり小さなお子さんがこれを振り回すっていうのはかなり危険だったりとか、はい、そもそも長時間使えなかったりします、
はい、
なのでもっと簡単に手軽に楽しんでいただけるように、まずこの刃物を固定していただいた状態でコンボで叩いていきます。
はいはいはい、
ちょっとやってみますね、
はい、
こんな感じでしっかり真ん中が刺さるまでですね、叩いていただいたら、はい、ちょっと刺さってきましたね。
刺さりましたね、木に。
もうここまで来たら、あと端っこですね、叩いていただいたら簡単に割れていきます。手首のストロークだけで割れますね。
こんな簡単に割れるんですか？
めちゃくちゃ簡単です。もうほとんど力入ってないです。
綺麗に割れてる。
よいしょ。うわ、こんな感じですね。
これ欲しかったですね。木でやってましたね。木で叩いてたから、ね、
なんで木でやらなく
て、こんな木で叩いたかと思うんですけど、
そう、大きい木でそのナタに向かって叩いてたっていう、はい、
純粋にこの木を持った時にどう思いました？
重たかったです。
重たかったですね、はい、あと握りにくかったと思うんです
よ。握りにくかったです。
よかった、こっち握ってみてください。
え、なんかバットみたいな、野球のバットみたいな握り手で持ちやすいし、めっちゃ軽いです。
そうなんですよ、お子さんでも持てるようにかなり軽くしているのと、
これは誰でも持てそう。
今言っていただいたみたいにバットみたいにヘラを絞ってるので、うんうん、もう手に馴染んですごく力の入りやすい加工がされてます。
これならなんかね、滑って飛んでったりとかしないし、
はい、
力強く叩けそうですね。
そうですね、一応ね、飛んでいくの防止のバンドもついてるので。
あ、本当だ、紐があってここに手を通すと。
そうです、そうです、使っていただく前は手を通していただければ。
ウィーリモコンみたいな。
あ、そんな感じですね。世代ですね。
世代世代がバレちゃう。あ、
でなんか柔らかいんですよね、この木が。
そうですね、木がすごく柔らかい素材を使ってまして、もう僕実はね、今日の朝の9時ぐらいからずっと木を割ってるんですけど、またに全く傷が入ってないと思います。
すごい綺麗。
そうなんですよ、この木が硬いとこっちの刃物も欠けてしまったりだとか、はい、曲がってしまったりする恐れがあるんですけど、柔らかくて丈夫な木を使うことによって刃物を傷つけることなくそのまま使い続けていただくことが可能です。
あ、すごい。ヌタが全く傷ついてなくて。 木2本で傷つくってい
う。これが強さを吸収してくれるので、
これはボロボロ、そういうことなんですね。
あとは柔らかい木の素材を使うことによって、例えば、まあ、やられたと思うんですけど、うんうん、木で叩いてると直接手に返ってきてすごく痛かったと思うんですよ。確かに痛いですね。なんですけど、もしよかったらここで固定するので一回叩いてみてもらって、はい、いいですか？いいですか？
真ん中に叩け
ば。あ、そうです。ここを叩き続けてみてください、はい、そんなに力いらないんで、
手首のスナップだけ
で。そうです、そうです。
あ、え、簡単に簡単に刺さりましたね、
はい、え、次こっちの端叩いてください。
で、端を叩くと、
はい、もう割れてくると思います。
え、めっちゃ本当に力入れてないですよ。すごい、
手を振り下ろしてるだけですよね。
あ、割れた、はい、これ使いたかったですね。
じゃあ次回は、
次回これ持っていきましょう。
そうですね、
これはいつ頃発売されるんですか？
はい、これは2025年の新商品なんですけども、はい、24年の8月29日から販売開始予定なので、
夏に、
はい、
夏に買えるんですね。
夏に買えるようになります。
売り切れになりそうですね。
めっちゃ作っときますね。
すごい、たくさん作ってください。これはみんな買うべき。今日紹介した商品はロゴスバトニングコンボです。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。で、あの中村さん、あのキャンプ行くときに流す曲とか思い出の曲を皆さんに聞いてるんですけど、はい、中村さんの思い出の一曲とかはありますか？
言ったら、そうですね、気分を盛り上げていきたいので、はい、最近だとエド・シーランの、
あ、エド・シーラン、
はい、シェイプ・オブ・ユーとか、ちょっとポップなリズミカルな曲をかけてることが多い
です。いいですよね。やっぱテンション上げてキャンプを楽しむ。
そうです。もう今からパーティー行くぞぐらいの、
パーティー行くぞぐらいのテンションで。ありがとうございます。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、
お聞きいただいたのはエド・シーランでシェイプ・オブ・ユーでした。
それではですね、先ほど紹介しましたバトニングコンボを実際に使っていきたいと思います。
それではロゴスのスタッフさんの新橋さんから、はい、僕も実際にバトニングコンボ展示会で使ったんですけど、
はい、
簡単すぎて衝撃を受けたのを覚えてます。
お、はい、
今日はそれを使って実際巻き割りをしていくんですよね。
そうですね、実際に、はい、やってみようと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、まず、買ってきた状態の巻きがこんな感じでありますね、は
い、
わ、
すごい、 いっぱいありますね。
はい、2束買ってきました。
これじゃまだ大きいんですよね。
そうなんです、
巻き火するには。
はい、これで焚き火を楽しむにはこれだと大きすぎますので、はい、これを巻き割りをして細かく火がつきやすい状態のを作っていくっていうのが目的ですね。
はい、
はい、で、今こちらにロゴスのフルタングナタと、
うわすごい、
はい、結構ごついですね。
ごついですね、
はい、
安全のために、はい、グローブを装着したいと思います。これもロゴスさんの、
はい、カットプロテクトグローブっていうんですけども、
はいはいはい、
やっぱりロゴス、あの家族を大切にしたブランドですので、
はい、
まあ、お子さんとかにでもですね、安心して、あのこういった巻き割り体験なんかも一緒に楽しんでほしいなっていうところで、4サイズですかね、小さいお子さんでつけられるサイズから大人のサイズまでこのカットプロテクトグローブは用意してます。
なかなか4サイズある展開って少ないですよね。
そうですね、
家族みんながつけられるような、は
い、そうですね、
素敵なグローブですね。
ぜひちょっとみんなで楽しんでほしいですね。
はい、
はい、
じゃあこのナタを使ってやっていくんですよね。
はい、
僕覚えてますやり方。
あ、ではぜひやってください。はい、
まずこの薪にですね、
はい、
切り込みを入れるんですよね。
あ、そうですね、
こうですか。
はい、
なんか不安になってきました。
はい、入れば、あ、入りましたね。
入りましたね、
はい、これでナタが、ちょっと薪に一部分食い込んで、
はい、
固定された状態になりますので、その上でバトニングコンボでナタの、はい、背中の峰の部分をですね、叩いていただきます。
すごい、はい、あのバットがすごく短くなったような、
そうですね、
木でかっこいいですね。
はい、そうですね、
いきます。
はい、
これ座りながらできるって楽ちんですね。
そうですね、なんかもうこの音もいいですし、あ、
お、
お、おお、すごい
簡単、
素早くいきましたね。
全然力入れてないっすよ、
はい、
こんな簡単に巻き割りできちゃったらもう子供でもできますよね。
はい、そうですね、
ちょっと刃の部分だけ気をつけていただいて、
うんうん、
じゃ次から次へと行っていきたいと思います。
はい、どんどんやっちゃってください。
じゃあちょっと大きいやつ挑戦してもいいですか。
はい、そうですね、
これとかでかい、
これでは
結構、でっか、
結構太いですね、こちら
太いですね。
はい、
あ、すいません。
はい、ではぜひ、
はい、
これ最初が難しいですね。
そうですね、ここは気をつけていただいて、あ、
入りました。もう本当に力入れずに振るだけで。
そうですね、今叩いていただいてるのは広葉樹の薪なので結構硬さがあるタイプですね。はい、そうですね、はい、
どう違うんですか。
針葉樹と広葉樹ですね。
火がつきやすかったりとかするんですか。
ですね、広葉樹と針葉樹でいうと火がつきやすいのは針葉樹の方ですね。
へえ、
はい、っていうのは針葉樹の薪は、木がですね中に空洞がたくさん含まれていますので、はい、その分、軽くてですね火もつきやすいです。
そうなんだ、は
い、で薪も割りやすいんですけども火の持ちが少し短くなります。
寿命が短いんですね。
そうですね、
火が燃える分。
はい、一方この広葉樹の方は密度がもうこの通りかなり
カチカチですね。
カチカチですので火はつけづらくてですね、あ、まあ火のつきは遅くて、
はい、
ただその分火が長持ちしますというような感じですね。まずでも初心者の方はまず針葉樹で火をつけられる楽しみを味わっていただいて、はい、
ちょっと
こういう時はですね、まあこれは長持ちさせるための薪として取っておいて、はい、割りやすいのを先に割っていただくのがやっぱり一番、まずこれでちょっと一回リズムを、
そうですね、
もう一回、はい、整えていきましょう。あ、これは
おー、あー、割れました。簡単簡単に割れました。
はい、
簡単。
はい、作業しながら聞いてください。
はい、
ここでコウスケ君来てる質問に答えてください。
はい、
ラジオネームレミさんからの質問です。
はい、こんばんは。
テスト期間が辛いです。コウスケ君、暗記科目はどうやって覚えていましたか。
あの緑のペン、
手が止まってます。
あ、すいません。
でも手気をつけながら答えてくださいね。
はい、緑のペンで塗りつぶして赤色のシートで覚えてました。もうザ受験生みたいな感じで。
うーん、今はセリフは
今何回か読んだら覚えれちゃいますね。だから今暗記科目やったらすごいすごい答えれそうだなと思います。だから練習あるのみかもしれないですね。
うん、じゃあ次の質問いきますね。
はい、
ラジオネームアギャリンさん。
アギャリンさん、こんばんは。
反抗期の息子はどう接したらいいの。
いやでも僕も反抗期あったと思うんですけど、ずっとイライラしてたんで、時間が解決してくれるのを待つしかないですよね。逆にどうすればいいんですか、反抗期。
どうして欲しかったですか、親に。
いや、ほっといて欲しかったですね。
何？なんでその口聞くのとか言われるの嫌でした。
嫌でした、嫌でした。なんかもううるせえみたいな。もう分かってるよみたいな。
ババアって言った？
ババアは言ってないですね。うるさいな、もうとかは言いました。だからしょうがないですよね。そうやってこう大人になっていくと思うので。
じゃあ続いていきます。
はい、
豊橋カレーうどん食べたいさんから。演じた役に影響されてやるようになったことなどありますか。
なんだろうな。あ、それで言うとセレブ男子は手に負えませんっていうドラマをやったんですけど、シオン役を演じさせていただいたんですけど、箸を持つ所作っていうのをすごい勉強して、すごい今も丁寧に持っちゃいますね。右手でこう持ち上げて、左手で添えて、右手で持ち帰るっていう、それをこうノールックでできるように。だから今でもこうやっちゃうんですよ、こういう感じでこう右手左右みたいな。それは結構ちょっと恥ずかしいですね。なんか気取ってるやつに見えるんで、そこは結構影響、ちょセレブっていうのを勉強した時にこう影響されちゃいましたね。巻き割りが続いていますが、アゲリンさんのリクエストで佐野いぶきさんでトワイライトです。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、
佐野いぶきさんでトワイライトでした。それではあのキャンプ場の下にありますね、あの秋川の沢にみんなで行ってみようかなと思います。ここも個人の方の私有地なんですけれども、渓流釣りを楽しんでいる方もいますので、あの沢には入らず、ほとりで川の流れをめでながらトークをしたいと思います。結構足元危ないですね。わ、すごい、めちゃくちゃ綺麗。 大自然ですね。心が落ち着きますね。あ、結構滑りますよ。気をつけてください、ね。川に来たんですけれども、ロゴススタッフの新橋さんもいらっしゃいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初回の放送の方で虫の解説をしてくださったりとか、
はい、
いろいろ手伝ってくださって、
ありがとうございます。
今日はこう川のこともいろいろ聞きたいなと思っています。
はい。
新橋さん、ここはどんなものがいるんですか？
川にあの石がいくつか落ちているのが見えると思うんですけども、
はい、石いっぱいありますね。
はい、実はこの石の周りに、結構いろんなですね、虫たちが、ついていてですね、それをこういろいろとですね、観察すると楽しいというですね、そういうのをちょっとあのキャンプ行くとやってまして、よく、はい、
そうなんですね。
はい、
虫も詳しいですもんね。
そうですね、好きですね。これですね、顕微鏡みたいにな
っていて、顕微鏡、
これが、まあ、ロゴスのマークがついてるんですけども、はい、健康トキナーさんがうちのですね、ロゴを使って作成していただいてる、はい、ロゴス顕微鏡ですね、アウトドア顕微鏡ですね。
すごくちっちゃいですね、顕微鏡。
そうですね、はい、
手のひらサイズ。
もうどこでもケースもついてるので、どこでも結構持ち運べるかなっていう感じですね。
はい、やっぱお子さんとかね、顕微鏡で見たりとかするのすごい楽しいと思うので、
そうですね、はい。
じゃあ実際見てみましょう。
はい、
見てみましょうか。
はい、うわ、なんかこれ理科の実験で
ちょっと思い出しますよね。
思い出しますね。よく割っちゃってました、はい、それ。なんていうやつでしたっけ、ね、これ。
プレパラートって呼ばれてるプレパラートだ。かと思いますね。川の水というかですね、石の裏をひっくり返して虫がいないかっていうのを。はい、ありがとうございます。
僕やってみますか。はい、
まあ、コツというかですね、はい、まあ、いろんな付着物がついていて、長い間あんまり動いてないでそこに置いてありそうな大きめの石を取ると、裏を見るとですね、なんかあの虫が見れたりする可能性が高まりますので、ぜひ。
ちょっと怖いですね、それ。
ちょっと奥側の方
ですね。ちょっと、いい石ですか。
そうですね、いきなり出てきますからね、わっと。
よくダンゴムシとかね、はい、いたりしますけど、川の中はどんな虫が。
川の中はですね、まあ、こういった石の裏で比較的見つけやすいのが、こうカゲロウっていうものだとか、あ、でもこんな大きくないです。もうこんな。
あ、ちっちゃい。はい、じゃあ一番この手前の。
はい、手前のは、ではぜひまず
行ってみます、ね、
手前の行ってみてください。
ひっくり返して持ち上げればいいんですか。
そうですね。そうすると、
うわ、なんか、うわ、いた。
待
って、気持ち悪い。うわ、いるいる。
あ、いますね。これ、はい、これよく見ていただく。ここにあの、ヒルの仲間もついてそうですが、これが、この黒いのがカゲロウの仲間ですね。はい、
早速ですね。
早速、素晴らしいですね。
わ、はい、ちょっと、うわ、すごい動き方。
これちょっと見てみましょうか。これ
見てみたい。見れるかな。
そうですね、ちょっと
怖めな。
と逆に大きめなのかなっていうところですね。で、あと、石で遊ぶのは、これあの石は元の向きで戻してあげると環境を壊さずに済みますので。
そう、はい、大事ですね。
はい、そうですね。あくまでちょっと遊ばせてもらってるという。
血は吸ってきたりとかしないですか。
あ、はしないです。はい、ちょっと小動物とかそういったのを、食べているタイプで、まあ、ちょっと潰さないように。で、こういうライトがついているので、ライトを照らすと
どうですか。
うわ
なんか言ってます興奮してますね、ニーハスさん。
今あのちょっと影が見えると思うんですけど、ここでピントが合わせられるので、ここを回してピントが合うようにしていただけると、だいぶアップになりますけどね。もう 何かは見えてますか、今。
今見えてます、
はい、
うわ、待って、気持ち悪いちょっとこれ僕苦手かも
今あの拾い上げた時にはただの真っ黒だったと思うんですけど、結構これで見るとどうですか、なんかあの模様とか。
めちゃくちゃ気持ち悪いです何これ。
結構複雑な模様ですね。私もあの
半透明みたいな。
そうですね、
ちょっと、うん、見ます。
ちょっと前方はちょっと見えないですけどね、体の今一部が、
体の一部が見えてるんですけど、
アップになってる感じですね。
おなるほど、
はい、
すごいですよね、
うん、綺麗といえば綺麗ですね。
はい、これがカゲロウの幼虫ですね。
あ、幼虫なんだ、
はい、ちょっと詳しい種類まではなかなか専門の方じゃないと分かんないんですけども、はい、
でもこの穴ちっちゃいのでカゲロウって分かるんですね。
そうですね、カワゲラとトビケラとカゲロウという3種類が主に見れまして、それぞれみんな 姿形が違ってですね、なんかあの居酒屋さんとかで、はい、コウスケさん、あのザザムシとか食べたことありますか？
ないです。
ないですか？なんかたまにそのザザムシの佃煮とかで、長野とかで食べられたりするんですけども、それもこの、この中でいうとトビケラの幼虫がそれにあたります。
やっぱり僕ゲンゴロウ食べたことあります。
そうなんですか？
乾燥ゲンゴロウみたいな、美味しくなかったです。
美味しくなかったですか？
なんか土っぽい。
ああそうなんですか、
はい、パリパリのせんべいみたいになってる。
そうすごいですね。私食べたことないのですごい。
これ食べれるんですか？
これは食べる、あの私たちは食べないんですけども、
はい、
これですね、虫で生き物なので魚がよく食べるんですね。なんで、ロゴスも最近ちょい釣りセットっていう、はい、あの小さな釣り竿のセットを出したんですけども、あれ1本持ってきていただいて、今の虫なんかをちょんとかければ、魚がいれば
捕まえれるんですね。
はい、もう手軽に釣れたりできますので。
なんか気持ち悪いけど何回も見ちゃいますねなんか癖になるでもやっぱこう頑張って生きてんだなって思いますね。
そうですね、
ちっちゃいけど、
はい、
また成虫になって
、はい、
現れてほしいです ね、目の前に。
あのカゲロウはですね、なかなか儚い生き物で、こっちの水中で幼虫の状態では 2,3 年種類によって生きるんですよ。
長
っ。ただ成虫になって飛び始めるともう数時間ぐらいの、もう本当に儚い生物というか、まあ幼虫の時に多分いっぱい楽しんでるんでしょうけど。
あ、
はい、
じゃあ交尾をするために。
そうですね、あの種類によってはそれぐらいの
限られた時間で、
はい、
僕らって人生長いですね
そうですね、いっぱい時間ありますからね楽しんでますね。
何回も見ちゃうな
こういう川に来ると何か感じるもの、今までとちょっと違うもの何かありますか？
いや僕それで言うと、寝る時に川の音とか流して寝るんですよ。アレクサがうちにいるんですけど、寝る時に川の音流して、いつもこういう音を聞いて寝てるんですよ。眠たくなってきますね。なんか寝る時に常に聞いてる音なんで、やっぱ本物は全然違いますよ。なんか
何が違う？
奥行きが全然違いますね。なんか奥の方までも聞こえるし、手前からも聞こえるし、なんか立体的にその場にいるって、そういうこと、こういうことなんだなって思いますね。これがこうキャンプの醍醐味ですね。
そうですね。
いました、なんか
トビケラの、幼虫がいました。
でか
っ。トビケラはこれよく見ると どうです？これ
なんもわかんないです。これ虫なんですか？
そうなんです。これ見えてるのはあの石なんですよね。
え、あ、はいはい、
はい、トビケラは、
トビケラ、
はい、トビケラの幼虫っていうのはあの水中ミノムシみたいな感じで、自分でこうやって石とかを集めて巣を作って、この中で暮らしてます。
川にもそんなやつがいるんですね。
はい、でこの中に虫が入ってるとはなかなか思わないですよね。まあこんなのが、はい、こういうのを。
宮橋さん一番楽しそうですね今日一日の中で
確かにめっちゃ笑顔だ。
めっちゃ笑顔
楽しませていただいてます
面白い。
こういういろんなのが。
あ、これゲンゴロウじゃないですか？これ違います？今飛んでるの
は。これは、カワトンボの仲間ですね。トンボ、はい。でもちょっとあのよく見る赤トンボとかとはちょっと違って、羽がこうひらひら羽ばたくというか、そういう蝶みたいにちょっと見えるというか、綺麗なトンボですよね。
はい、今川探索をしておりますが、ここで一曲、曲を紹介したいと思います。井上陽水さんでリバーサイドホテルです。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ。井上陽水さんでリバーサイドホテルでした。川ですごく楽しく回ったり、トークをしていたら時間が来てしまいました。まだまだ痛かったんですが。
これ何の声ですか？
鳥の音が聞こえますね。これ、
はい、
何の鳥ですか？これは
ヒヨドリっていう。
すごい
鳥の声ですね。
声で、
はい、これは多分あの皆さんのお家の周りにも結構いっぱいいる鳥だと思いますので、この声覚えていただくと、あのかなりうるさいです。ヒヨドリの声覚えてください、ぜひ。
もう一家に一台二橋さん欲しいですね。もっともっと解説が聞きたかったんですけれども、今日はお時間が来てしまいました。僕のキャンプは皆さんどうですか？皆さんから感想メールお待ちしております。番組公式ホームページから自由に送ってください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。次回も引き続き鈴木浩介の本物キャンプラジオの模様をお届けします。本日はこの辺で、さようなら。この後はロゴスからのお知らせです。
全国のロゴスショップでは、 2025年の新製品を一足早く数量限定で発売中です。8月29日発売の新製品発売第2弾では、この夏から大活躍すること間違いなしの木陰メッシュシリーズやスマートガーデンシリーズから、丈夫なユーカリ素材のテーブル、テスリンメッシュを座面に用いたチェアなどが登場します。すべて数量限定の発売です。気になるアイテムは早めにチェックしてください。8月16日更新の特集企画は、おいしい秋はキャンプにあるをテーマにお届けします。連日の猛暑に秋が待ち遠しいという方も多いのではないでしょうか。秋は旬な食べ物が盛りだくさんで、虫も少ない季節になり、家族でのキャンプはもちろん、ソロキャンプも盛んになります。そんな時期におすすめ、外ご飯をより楽しめる調理グッズの紹介をします。詳しくはロゴス公式ホームページの特集企画をご覧ください。
この番組の過去の放送は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはkampradio.jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオパーソナリティは鈴木康介でした。